中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き第一牧師公設市場組合長の阿国智光さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回は今市場の引っ越しっていうね、なかなかないことだと思うんですが、これがどうなってるのか、仮設市場にどれぐらいの方が移り、どれぐらいの方が新しい市場に戻ってくるのかという事実確認とか、まあ過去からのねちょっと振り返りなどもやってきたんですが、まあ今回は少しそう時代の話ですね、次世代の話をしていきたいと思います。前回ねお話聞いてちょっとびっくりしたのは、もう組合の役員さんというか会員さんかの平均年齢、代表の方々、
役員、はい、役中心ですね、
30代40代だっていうことを聞いて、阿国、さんも年寄りの方になってくる。
そうなんですよ、僕も今年でもう45になりまして、
超若手だったのに。
そうですね、もう今からもう15年前は僕が結構若手だったのが、今あっという間に中堅というか、とあって、逆に今若い人たちにもいろいろ尻叩かれながらやってるんですけども、
その構成っていうのは、やっぱり阿国さん2代目でしょ。
僕は一応3代目です。
3代目なんだ、はいはい、じゃあ3代目ぐらいの方々もがたくさんいるってことですか。
そうですね、ですから今肉屋さん魚屋さん含めに、2階食堂もですね、やはりこの次の世代、3代目2代目がですね、やはりここで生まれて生活して、市場っ子っていうかな、やはりそういうのをやはり市場を守らないというかな、いい意味で守らないというか、やはり生活もかかってるっていうし、でその中でやはり今そういう2代目3代目の30代40代を中心にしてから、いろいろ議論して自分たちで企画も提案してですね、ですから今6月の、7、8、9ですか、3日間、金曜日土曜日日曜日なんですけども、公設市場の2階食堂で多分初めてだと思うんですけども、2階食堂と連携した、なんか公設市場らしいせんべろをですね企画をしていて、これはもうあくまでも仮設市場、新市場に、仮設市場に移転しますよという、その前振りの、情報発信の周知の一手目で、2階食堂が中心になってやってるとか、実はこれ我々組合が企画提案してなくて、2階食堂の店舗の皆様方が実行委員会を作って、いろいろ企画して、イベント開催とやったり、協賛協力したりとかやって、で、あとは組合も協力はするんですけども、こうやって、小さいイベントなんですけども、こういう独自企画をやはり生み出したとも、ある意味では、こういう、公設市場事業者の、3代目、2代目が担うような、
これ危機感とも言えるし、ね、次へのね。
その点は、ある意味では、こういう市場の仮設市場の授業を何とかしないといけないということで、危機感と、もう一回発信しないといけないんじゃないかという形で、今、いろいろ動きが出てきてるというのが流れですね。
引っ越し先っていうのは、いわゆる重機とか、冷蔵庫とかみたいなものは新しく新設されているっていうことですか？
そうです、で基本的には現行設置場の特に肉屋さん、冷肉屋さんとか鮮魚の冷蔵庫に関してはもうほぼ、肉屋さんはほぼこの公設置場で冷蔵庫はもう終了と、で実はこの冷蔵庫も44年ずっと使ってるんですよ。
そうなんですね、
はい、やっぱ特注だもんで、持っていくことはできないんですよ。鮮魚もそうなんですけども、もうほぼ、仮設市場からは新冷蔵庫で運営して、あとはまだ仮設市場は新しい冷蔵庫で営業して、またこの冷蔵庫は新市場にも持っていくという形で、今小物の設計はそういう設計で今考えてますね。
なるほど、
はい、
ただだいぶ新しい施設でってことは、うん、そんなに引っ越し大変じゃない
のか。だけどこれやってみないと分からない。やってみないと分からないって。今だけ、ちょうど今引っ越しのあれやって、ですが、6月1日からは、今の仮設市場、一応、オープンというか、入れることになりましたので、
6月1日、7月じゃなくて、
あれですね、業者の搬入ですね、引っ越しの、引っ越しの、作業が6月1日から、できますよ、という動きになると思いますので、その期間が今、いろいろ動きが出てくるのかなと思いますね。
この、新しくできるまでの3年間で、どんなコンセプトで、どういう企画でいこうかっていうのは、その若手では、なんか話をしてるんですか？
ですから今、仮設市場を含めて、この仮設市場外周もそうなんですけども、今からいろいろ企画も考えるんですが、考え方としては、やはり新市場に向けて、いろんな失敗してもいいし、成功してもいいけども、鉄道的なあるいろんな仕掛け作りしてもいいのかなと、それを逆にいいものは新市場に持っていくということも考えているし、あとはやはりその、あとは先ほど言ったとおり、やはり多分このお客さんの流れっていうのはだいぶ変化。出てくる中で、観光客もそうなんだけど、やはり、先ほど言った地域の高齢者の、そういう、ゆくれる場所とか、あとは、先ほどこのエリアが、モーニングが使い、モーニングが強いということで、実は高齢者は結構朝のモーニングしてるとこ少ないんですよ。だから僕はいつも言うんだけども、そろそろ市場も朝の顔、昼の顔、夜の顔を作って、そういうその、こういう顔を作りながら、お客さんに、こういう、誘客できるような、イベントだけじゃなくて、メニューとか、二階食堂だったら、朝、一品、こういう、ワンコインで食べるようなメニューを作ってもらうとか、そういう含めてを今後、提案していきたいな、とは思っていますし、あとは、今後、仮設市場から、新市場にかけて、やはり特に新市場、今後の第一場のコンセプトっていうの役割っていうのをどうしていくか、なると、やはり沖縄のその、琉球料理、青森が、日本遺産に、認定されて、
よかった。
で、これが今後多分世界遺産を、狙っていくのかな、ということで動きになるかな。
いや、もうここ4、5年はね、そういう動きですから、それまでの、ステップとして捉えている、これがゴールでいいんじゃないかっていう人もいるんですけど、
でそれでやはり今後高瀬市場を、新市場に関しては再度その沖縄の食の文化の新たな発信の再構築という意味で、従来的な沖縄の伝統食だけじゃなくて、沖縄の食の新たな食のあるいは企業こういう、商業者を逆に集積して、新たな沖縄の食文化の発信拠点として位置づけて、コラボしてもいいのかな、という流れで、実は新市場は、この特に3階がですね、今後注目が出てるのは、一応基本、3階については基本的なままでは、肉屋さんの、加工場とか、業者の、専用の冷蔵庫設置とかあったんですけど、新市場ですね、実は、加工場も整備するんですけども、調理コーナー、調理室もできるし、多目的、コーナーもできると。あと、この周辺の、これはもう、そんなに数は限られるので、部分ができるんですね。2階か3階くらいに。で、そこの中で、今後、例えば、県内で、活躍してます、料理研究者の皆様とコラボして、実際に高瀬島の食材を買って、2階で調理して、講習をしてもらって、で、それを、例えば、多目的広で食べてもらうとか、あとは、これは今後、今後いろんなあるんですけども、うちの、肉屋さんの大先輩が提案されてるのは、やはりこの豚の、半身の解体ショーっていうのを、解体の仕組み、あるいは方法を見せるかにした方がいいんじゃないかと。だからこの3階の解体ショーって結構今、質は、
まあ、ブレ、まあ、マグロはね、うまくいってる感じですよね、うんうん、豚も。
で、豚の、解体、これ見ると、なかなかですね、豚の半身を解体するってなかなかないんですよ。うんうんうんうん、で、それを逆に、肉屋、公設場の肉屋さんがですね、うん、実際に豚の部位のこのカットをね、うん、見せる顔して、うん、やってもいいんじゃないかっていう話も出ているもんだから、うんうんうん、逆にそれを逆に沖縄の豚料理っていうのは沖縄の食文化にはもうメインだもんだから、
メインですよ。
そういう工程を見せて、あ、こういうやり方で市場の肉屋さんは売ってるんだなとかをやめば、うん、やはりこの沖縄の食文化の新たな発信拠点になっていくんじゃないかなという流れで、まあそこ特に沖縄の、まあ日本遺産ということもあるんですし、うん、まあこの間僕も議会報告会でも提案していただけたのは、はい、やはり沖縄の食文化と青森に関しては、うん、那覇市が、あるいは振興に基づいた条例化を図った方がいいんじゃないかと。いう提案をしたんですね。で、これなぜかというと、うん、2年後が那覇市市政100周年、
うん。そうですよ。
で、3年後が2020年、新神戸市場のオープンということで、うん、やはり、これは、もう、ポイントとして、これを目指して、やれば、やはり公設の再整備をした、一つのポイントもなるし、
うん、新たな役割
ですね。役割ですね、うん。で、それをやりながら、やはりこの公設、まあ、この沖縄の食文化を担う、うん、まあ、肉屋さん、魚屋さん、かまぼこ屋、昆布屋さん含めての、うん、とは、まあ、この人たちを逆に今後どう世代にも、結びつけばいいのかとか、うん、やはりそういう流れは、いや、今、沖縄の青森がちょっと消費が悪いよとか、うん、食文化がなかなか今、停滞してるよということで、は、長寿率も下がってるんですけども、逆にそういう形で、公設場の再整備をきっかけに、これを逆にいろんな滅ぼして、うん、沖縄の食文化を再構築するという、そっちの、まあ、ポイントをの流れでの再整備するっていうのは価値は高いのかなということで、まあ、これはちょっと今後、まあ、市場側としても、まあ、提案していきたいなという形で、まあ、この間の市議会報告会では、ちょっとちゃんとこれは
提案したんですか？
提案しました、うん。で、提案してですね、まあ、今後議会内でもいろいろ議論は出てくると思うんですけども、うん、とにかく、このチャンスっていうのは、うん、やはり公設場の再整備もあるし、那覇市して100周年だから、これはもう2、3年うちにそういう食文化、青森の振興に関する条例化を図るべきだと、うん。で、これ場合によっては議会が独自条例を出してもいいぐらいな価値があるのかなという形で、ちょっと提案はしていただきたい、
ね、
提案した
経緯がありますね。この件、中村さんどうですか？
はい。議会報告会が終わりまして、うん、そこで上がった市民意見というのを、一回この委員会で、検討するんですよ。うん、そこで、まあ委員会で所管事務調査をしたりとか、うん、で、まあ委員会の中で意見が出れば、じゃあ条例作ろうかって話になっていくかと思うので、うんうん、そこは、陳情に近いような形の効果で、まあ委員会では議論されます。うんうん、で、議会として、必ず回答も出しますので、まあ、ここは、しっかり議論されるポイントになるかなと思います。
うん、なるほどね。まあ、今沖縄全体としては、うん、特に琉球料理って、うん、意外ともてはやされてるようだけど、うん、もうほぼ壊滅の危機にあるっていうところがあって、うんうん、まあこれはね、いや、なんていうんですか、アグニさん言う話でもないけど、うん、やっぱなかなか伝統的な料理法って手間もかかるから、
手間かかるんですよ、
うん、居酒屋とかでは向いてない料理が多いんですよね。
そうなんですね、うん、ですから僕なんかはまあこういうスンシリチとかクービリチを、うん、まあこういう、まあ、
美味しいの食べてほしいよね。
美味しいんですけど、うん、だからいや、その手間暇がかかるっていうのと、うん、やはり本当のクービリチとか、うん、スンシーリチっていうのを皆さん本当に食べたことあるのかな。
だから炒め物だと思ってますよ。
そうです。
だいぶ大多数の人は、
うんうん、リチという意味もわからない方も結構多いもんだから、
そうそうそう、ま、煮物に近いぐらいですよね。
炒めにです ね。
そうですよね。うん、
ただ、うん、それを逆に特に市場事業者が、うん、もう場合によっては作り方から、このイリチの意味をね、教えるぐらいまでの、まあ、うん、まあ、 まあ、レシピとは言えないんだけど、まあ、
調理法ですよね。
調理方法ですね。ね、
すごく大事。
今後だから、まあ、市場、仮設市場、市場に向けてはですね、うん、これ僕はもう今、山城昆布店という形も背負って、
昆布背負ってんだ。
背負るから、うん、だからこの点は、まあ、この食文化に対しては、まあ、連携して構築しながら、うん、そういう料理方法のレシピとか、うん、やはり、料理研究家とのコラボとかですね、うん、その点は仮設市場、新市場に向けてですね、一応この点はやはり大きな市場の役割になってくるし、それをやることがある意味では本当に、那覇の市場、新市場作ってよかったなというのは思われるんじゃないかな
と。確かに、ね、それだと観光だけではなくて、うん、県内の主婦とか子どもとか ね、はい、そういう方々との接点もできますしね。そうですね。
はい。うん、で、そういう中で、まあ、この新市場で、うん、まあ、仮設市場でできることもあるんですけども、はい、まあ、新市場につなげたような、ちょっとこういう、まあ、ちょっと、まあ、地道なんですけども、こういうのちょっとじわじわしながら、新市場に向けて。
企画の試しができる
そうですね。はい。
この仮設では、は
い。そうですね。それも、まあ、やりながら、できるのかな、という形で、まあ、例えば、本当に今、コース市場の、仮設市場周辺にも、うん、あるいはちょっと調理ができるような、まあ、民間のスペースもありますので、はい、まあ、こことコラボしながらとか、うん、そういうこともちょっとやりながら、新市場に向けて行きたいな、というのは、まあ、僕としてはあるし、あとはもう、実はもう僕も、まあ、このラジオで言うんですけども、
はい、
まあ、もう組合長としても、うん、まあ、僕はいつも今の役に行ってるんですけども、もう仮設市場ではもう僕は3年間は頑張るけど、うん、いや、新市場だったら、まあ、新たな組合長の体制で、やらないといけないよ、
ね、
という
継承を考えてる。
継承ですね、うん。で、それで、その中で今仮設市場で、次の世代にどう継承するかということを、うん、僕としては残していきたいなというのがもんで、だからまあ、さっきの失敗してもいいし、
はい、
成功していいけど、もう仮設芝で大いに失敗して、逆に新芝でね、はい、生かしてもらいたいなというのが、まあ、本音の気持ちはありますね。
いや、いいと思います。琉球料理に関しては、これ社会課題だから、
うんうん、そうですね、う
ん、
はい。
そこ、社会課題にね、市場がちゃんと立ち向かっていく、うん、ね、はい、っていうのは、うん、いい話だなと思います。うんうん、最後の、うん、もう後半なんで、うんうん、今度はね、はい、今まで、うん、前回出た時も、約200万人ぐらいの、
うんうんうん、はいはいはい。
首里城に匹敵する一つの入場者数があるって意味では大観光コンテンツだったわけですよ。
はいはい
はい。それがそのまま仮説に、まあ、同じだけ引き継がれるとは、どう引き目にいてもなかなかない中で、少しね、アウニさんとしてこのピンポイントの市場だけではなくて、再度ほら、全体の回遊とかも考えていかないといけないっていう、責任というかアイデアを出さないといけない立場だと思うんですけど、この辺の観光回遊の問題とかって今どういう整理をしてますか？
そうですね、今、うん、実は、まあ、アーケードの問題もそうなんですけど、うんうんうん、やはり今、今後ですね、やはり、農連プラザとの、はい、連動と、出てくるのかなと言いまして、
ね、
うんうんうん、実は今、まあ、これは、うちの、まあ、僕が今、事務局になってるんですけど、うん、那覇市中心商店街連合会っていうのがありまして、うん、まあ、高瀬千葉岳、平和通り、はい。で、3年前に桶井通りさんが入って、
うんうんうん、
で、去年、農連プラザの商店会も連合会に入ったんですね。
はい、
うん、
なるほど、なるほど。それは、振興組合にはなっている、なってないんですか？いや、
なって、任意団体なんですね。
もう任意団体だけど、もう一緒にやろうぜと。
一緒にやろうという形で、うん。で、なぜかというと、実はこれ、ちょっと、まあ、僕のイメージがあって、うん、この、桶井通り、
はい、
この町は、
はい、
ローレンプラザを結ぶことによって、うんうん、一つの一定の、この回遊性的には魅力があるんじゃないかなと思うっていうのと、あとは、まあ、まだこの桶井通りとか、高瀬千葉周辺、農連プラザには、まだ、この地元と結びつく、うん、まあ、専門店もあるし、
確かに。
で、今、実は今、太平通りなんかが結構今人気が出てきているんですよ。
なんかちょうどいいんですね、あそこ、ね、
はい、あの空間がですね。
あの短さとか。はい、
とか、はい、新天地とか、
うんうんうん。
だから、ある意味ではそういう流れで、やはり、桶井通り、町は、うん、卒の農連プラザが結びつくことによっての、はい、まあ、ある意味、町は、ロード構想みたいになって、うん、まあ、ここを待って言って、 ったり、うん、まあ、ゆったり、まあ、買い物しながら、交流しながら、まあ、まあ、飲みながらでもいいんですけども、うん、まあ、消費しながら。その中で、やはり、ノーレンプラザの役割っていうのは大きくなるんじゃないかな、という中で、その中で、まあ、まあ、議会でもいろいろ、議論になりました、うん、バスの、乗降場が、うん、はい、設置が、動きが出てきている流れで、うんうんうん、で、そこで、あと、まあ、今後、まあ、今、那覇町中も今、今後動いてるんですけども、うんうん、この農連プラの乗降場と町が、うん、まあ、坪屋も一緒に、はい、どうこの乗降場のお客様を流せばいいのか、ということで、うん、今、この、サイン作りですかね、案内板とか、各通り会に、どのように人を流せばいいかと、今、そういう企画も動きも出てきていますし。
駐車場も結構大きいものもできます
ね。そうですね、はい。うん、ですから、まあ、今後、まあ、そういう流れない、まあ、ノーレンプラザと町と、まあ、OK 努力めっての、まあ、つながりを再構築する中で、回遊性を高めればいいんじゃないかな、という形で。
なるほど。
だそんな中で、まあ、仮設市場もそうなんですけども、やはり、今、ノーレンプラザ、僕もたまにまだ行くんですけども、うん、結構僕はアニメでやり方としては結構、うんうん、面白いんじゃないかなと思っていて、まあ、今いろいろちょっと苦戦はしてると思うんですけども、うん、まあちらの会長さんとも定期的にはいろいろ話もしてるんですけども、やはり最終的にはノーレンプラザだってなくて、うん、街とつながらないと自分たちも
まあ、それぞれ単体ではね、ちょっと弱いと、
うんうん。弱いという流れで、やはり町全体のつながりのですね、うんうんうん、構築化しながら、この3年間、まあ、仮設市場、まあ、新市場にかけてですね、うん、その中で、やはり、今後ポイントになってくるのが、やはりアーケードなのかな、ということになるのかなと思いますね。
そうか。それは、なんか、わかったような流れだ。ちゃんとしてるな。うん。アーケード問題ね、うん、今の回遊考えた時も、うんうん、やっぱ、農連市場がスタートかゴールになって、うんうん、OKをとも連携して、うんうんうん、まあかなり大きな面だと思うんですけど、うんうん、その途中のね、うんうん、アーケード非常に今、課題抱えてるとは思いますが、うんうんうん、今、アーケードの、うんうん、でどういう感じでなってるのか、
実はですね、まあ今いろいろ、まあ今マスコミ等にも今発信できてるんですけども、うん、やはり今、喫緊の課題としてはですね、うん、やはり第一公設市場の3面のアーケードはですね、うんうん、はい、やはり市場の再生に伴って一回取らないといけないと。
市場に直接くっついているアーケードだからってことですね。
で、アーケードさ、これ3面は取らないといけないということで、うん、じゃあ、これを今後どうしていくかという流れで、その中で今、アーケードに進捗が、まあ、一歩踏み出してきてるのが、はい、公設市場に隣接してます。まあ、数十店舗と公設市場間にあります。うんうんうん、まあ、アーケード、まあ、まあ、あるいは、だいたい50メートルくらいなんですけども、はい、そちらの市場中央通り、第一アーケードが、うん、やはり、まあ、こちらの店舗の関係者の思いも、うん、思いもありまして、うん、今はこの第一アーケードを中心にして、自分たちが、はい、アーケードを再整備する計画策定をですね、うんうん、事業提案をするということで、うん、那覇市の那覇町中振興課が主管しています、うん、頑張る町側支援町側支援基金をですね、はい、活用してアーケードの再整備の再、計画策定を提案したという報告は聞いてますね。
なるほどね。計画を立てるっていうのを補助金を使って、うん、使ってですね、はい、ということで、じゃあいろんな人にも巻き込んでると。
そうですね、はい、
そうか。じゃあまあここが柱になって、うん、そうですね、はい、ちょっと周辺のアーケードの議論がいよいよもう進むと、
そうです、進んでいくということで、うん、でやはりこの第一アーケードのそのアーケードのその議論というのがポイントがあるのは、うん、やはり事業者が自ら自分たちのアーケードの計画策定を作ったというのと、うん、あとはやはりこの第一アーケードだけでなくて、うん、いや県内のまあ活躍するまあ沖縄県の建築業界のまあ関係者、うん、はい、それと、まあ、今回、那覇市としても、うん、やはり、公設市場は那覇市が大家さんですから、うんうんうんうん、大家としても当事者と関わって、一緒になってやっていきますよ、
自分も家主の一人であると。
そうですね。
ということで。
そうです。そういう流れで、やはりこの行政と市民の関係にも今後あれモデルになるし、うん、やはりアーケードのこの作る過程にもモデルということで、うん、ある意味では逆に言えば多様的な、はい、ちょっとこのアーケードの再整備がモデルになっていくのかなということで、うん、動きがようやく出始めたということですね。
そうか。なんかちょっと、もうちょっとこの動き早くできてるとよかったなと思うけど、まあだけどしっかり対話してるってことですよね。 すいません、お時間でございまして、はいはい、中村さん最後にちょっとこの一連の流れを、
ね、まあ再整備っていうのが、まあ市場はじめアーケードで、この時代の流れとともに、まあ街の姿も変わっていかなきゃいけないと思うんですけど、このタイミングでやっぱり何を残すべきなのか、街側の良さって何だったんだろうかっていうのが、建物の雰囲気とか商売してる雰囲気だけではない、その人の営みの中で大事にしてるものって何だろうねっていうのが改めて今回浮き彫りになってきて、それを続けていくため、繋いでいくために、今市民発でこう行政を巻き込みながら動いてるっていう流れが作れたっていうところが、
少し主体性が出てきたっていうのはあるかもしれないですね。すごくいいなと思いますね。で、毎回毎回ずっと言われてる面で捉えていくっていうのを、やっぱここでビッグコンテンツを失うっていうのは、連携のチャンスなのかなというふうには今捉えられる。
公共施設としての公設市場を行政だけが考えてしまうと、多分すごくつまらない建物になってたと思うので、そこをやっぱり踏みとどまってですね、まあ市民と何度も対話をするようにっていうところで、粘り強くこうやってきた地域の方たちの努力が、やっぱ今の形につながったのかなと思いますね。
はい、楽しみでございます。青林さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。